こんにちは。
こんにちは。
ゼロから始める体づくりは、コンディショニングコーチ K とドクター猫による健康や筋肉をテーマにしたトークチャンネルです。
はい。
はい。34回目。
はい。今日は日曜日じゃないんですが、
はい、
ちょっと早めに収録をしています。
ます。
今週末もなんか忙しくなりそうなので、
そうですね。
撮れる時に撮っとこうと。
そうじゃないと先週みたいなこと
に感じになっちゃう
んで。なりますからね。
はい。
はい。
ですね、ちょっと今、うちの中ね、ちょっと焦げ臭いんですよ。
煙。
なぜかというと、なんでですか？
お隣さんが鍋を焦がしたから。
そう。まあ、アパートに住んでますけどね、
はい、
お隣さんが、火をつけっぱなしにしてしまって、鍋に焦がしたらしいんですよね。
らしいです。
で、さっき僕らご飯食べてる時に、僕は、いや、なんか臭いって、こう、焦げ臭いって言って、
はい、
台所を見たけど、うちは全然火もついてなくて、
そうそう、
どっからにやっとんやろうか、言って、外出たら、外がものすごい臭かって、お隣さんの換気扇のとこから焦げた匂いがね、すごいしてて、でもしかしたらこれ火ついたままで火事になるんじゃないかと思って、ね。
そう、寝てたらやばい。
いや、そうそうそう。で、ピンポーンと押してね。
お隣さんは、
はい、
普段からちょっとこう喋ったりとかする人なので、
ね、
駐車場であったりしたら、
はい、
なので、まあ、ピンポンもしやすかったですね。
うん。
そうで、あ、鍋焦がしました、すいません、みたいな。
あ、ね、出てきてね、
う
ん。
そうそう。
いや、よかったですね、みたいな、その、大事にね、ならなくてね。
はい。
実は先週、ね、うちも同じことをね、
同じことをね、木曜日ぐらい
やってしまって。
一週間ぐらい前
に。うん。
そう。しかも、
うちは寝てましたからね。夜火かけてそのまま寝てましたから。
そう、
ま
だ火入れようと思って、
まあ、
すごい弱火でつけて、
ね、
寝て、で、ふと目覚めたら朝の4時ぐらいに。
5時でしたよ、もうあれ。
4時半ぐらい。
うん。どっちでもいいわ、別にそんな。
ピーン。
ガス警報器が鳴ってたよね。
はい。
で、あれで起きて。
そう。ガス使いすぎだから電気閉めたよっていう警報だったんですけど。
あ、そうそうそうそう。まあ、
火
はね、もう消えてたんですけど。
そうそう。
そうそう。
まあ、せっかくの
自動的に
煮物が炭になっただけで済みましたけどね。ね、よかった。
うまくないわ。今気づいたんか。
今気づいた。
炭にな ったけどね、けどねっていう、そんなオチですけどね。
本当気をつけましょう。
ねえ。
ねえ、ちょっと前、ネットで中継してたら火事になった事件とかね。
ああ、見ましたね。
有名なのかな。
うん。
私は先週ぐらいに知りましたけど。
うん。
そう、それで火事怖えとか言ってた数日後に、
うん。
炭作ったので、
うん。
気をつけましょう。でも、ご近所付き合い大事ですねって思いました。
はい。
ね、なんかあった時にこう、
そうそう。
声かけれるし。
で、変な匂いね、するなってさっき言う前に、途中ピーピーって音がね、
はいはい、
したんよね、小さい声で。
外でね。
そう。で、それも聞いてて、あ、何やったんやろみたいな。で、その後、焦げ臭い匂いがして、っていう感じやったから。
うん、多分慌てて隣が、換気扇を回したから、
うん、
匂いが入ってきたんでしょうね。
そうそうそうそうそう。やと思います。
ね、
もう廊下むちゃ臭かったね。さっき出たら。
まあ、うん、未だにお隣さんの名字が覚えられてないわけですが。
でもね、思い出せない。
思い出せない。みんな周りの人とはぜひ仲良くしましょう。
そうですね。
ね、立ち話。ありがと
う。もう一方の隣の人は全然喋りませんけどね。
シャイなんですよね。
本当に。ちょっと顔死んでしもってますけどね。
ひどい。
本当に。
そうですか。
うん、
ねえ、お隣さん、仲良くしたらいいと思うんですよね。私、アパート、バーベキューとか、したい人なんで、
うん。
前住んでたアパートは、もう住人すごい仲良くて、誰かっちで飲み会したりとか、
うん、
バーベキューしたりとか、してたんですよね。
うん、
そういうの、良くないですか？
うん、まあ人によるよね。
まあ嫌いな人もいますけど、きっと。
うん、人によりますよね。
うん。
うん、
まあね、でも。
はい。
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 はい。さあ、ところで。
今日で34回目なんですよね。
まあ 全然キリは良くないんですけど。
そう、一時ね、その、ポッドキャストを iPhone でこうチェックして、あれランキングみたいになってるでしょ。
なってる。
あの、カテゴリーとか、健康で、はいはい、第何位みたいな感じで、はい。結構1位が続いてたけど、まあ、最近全然見てなくて。
そう、最近は。最高で、全体の26位まで
行ったんですよ。ね、行った時はあります
。おすすめに載ってた時ね。
ね、前後に芸能人の人のラジオとかね。
そうそう。
ありましたけど。まあ、ああやって最初のうちに聞いてくれる人を増やすために、あの、アップルさんがいろいろ操作してくれてるんだと思うね。だってあの評価の仕方は非公開でしたもんね。
そう。どうやってランキングが出るかわからなくて。
そうそうそう。
ね、多分新規登録の人とかポイント高いんだと思うんですけど。うん、
ね。
そうそう、
うん。
そう。
で、この前ね、
久しぶりに、
ちょっと今までのね、どれぐらいアクセスしてくれてるんかなって見たんですよね。
そう。で、iTunes からは、その各エピソードの人気度みたいな、
はいはい。
やつが見れるんですけど、
ね、はい、はい、
そう。で、何が人気があったかというと、
はい、
本当に運動は必要か。
ああ、すごい根本的な。
根本的な。
とこね。
みんな、いや、必要なのかなって思ったんでしょうね。
まあ、必要だろうなと思いつつも、でも、突き詰めてそんなに考えてなかったし、みたいな。
うん、
みんな、まあ、やってるし、みたいな。ちょっとその辺しっかり聞いてみたいなっていうところやったのかもしれませんね。
かもしれませんね。
はい。
あとは、膝痛。
これね、腰痛肩こりよりね、膝痛の方がね、需要って多いって話したことありますよね。確か去年までやってないか。最初の方言ってたと。ある、あの、町のヒトラーにやったアンケートの中で、
はい、
重複回答かで、
うん、
あの、アンケートするとね、
はい、
膝痛がね、半分ぐらいいらっしゃった。はい、それ山間部の、まあ、町っていうか村だったから、
はいはい、
あの、高齢者の方も多かったっていうのもあるかもなんですが、
はい、
うん、膝痛の需要は非常にあります。
そうですか。また腰痛はね、うん、うまいこと動けば歩いてる間は大丈夫だったりするんですけど、
うん、
膝痛って歩くだけでも痛い、
うん、
トイレに座るのも痛い、
うん、
立つのも痛い、
うん、
まあ辛いと思うんですよ。
うん、そうですね。
ね、
そして
辛いけどね。
そして、あとは？
あとは、ちょっともう忘れました。
むくみ。
あ、むくみ。そう、
うん。
むくみ。
うん。あともう一つぐらいありましたね。はい。
マイナスから始める体づくり。
ああ。
26回。
まあこれもその、ある種痛みとかを伴う場合っていう話でしたね。
そうですね。
確かね。
そう。
この辺ですね。
ね、本当に運動は必要かはかなりの人気なのに対し、その次にやったトレーニングは有益かっていうのは人気がいまいちですね。
そうやね。これ似てますけどね。
似てる。今見たら似てます。
ほぼ言い換えてるぐらいなもんだけど。
へえ。一番人気が今見えるとこで低いのは肩の力み。
ああ。へえ。これはどうなんでしょうか。検索にヒットしやすいかってとこもあるんでしょうね。
あ、かな。
ワードとして。
かもしれませんね。まあ大体肩の力みで困ってる人は多分あんまいないですからね。
力
んでるって言われるな。
これ例えばこれ肩の力みじゃなくて肩の凝りっていうタイトルの人とも っ
と
話すこと全く同じやったとして
もね。タイトルって大事ですね。
まあその検索にたくさん引っかからせるためのワード選びっていうのをするつもりもありませんけどね。
ないですね。
うん、
素直に。
今日はね、その辺のことも含めてなんですけど、言葉っていうものを正しく発信する、伝えるっていう、やっぱり捉えるっていうことの大切さ。
はい。
もうちょっとこう触れたいんです。
はい。
ので。うん。あの、こだわって。
はい。
あの、やってみたいなと思うんですけど。で、今日のテーマなんですが。
はい。
まあ、大きく二つあって、で、両方、ツイッターの、あの、メッセージから、
きっかけに。
うん、これにお答えしたいなと思うんですね。で、一つ目は、ちょっとこれ読みましょうかね。あの、メッセージをいただいているので。
はい。
こんにちは。 腱鞘炎についての質問です。昔から右手首がたまに痛くなることがあります。少し前からまた痛みが出てきました。手首をひねった状態で負担がかかると痛いです。例えば、床にお尻をつけて座り、指先を後ろに向けて手のひらをつくと、手首の外側、まあ、くるぶしみたいなとこが痛くなります。腱鞘炎ではないのかもしれませんが、腱鞘炎になりにくくするためのトレーニングはありますか？また治す方法はありますか？ということなんですよね。
はい。
で、はっきりこれは、伺った感じ、病院で腱鞘炎ですと診断された方ではないですね。
そうですね。
本人の自己診断ですね。
はい。
で、腱鞘炎でない可能性もありますね、ということもご自身でも言ってますね。
はい。
うん。で、まず腱鞘炎そのものについて、ちょっと猫さんの方から簡単に。腱鞘炎って何？
腱鞘炎は、腱を包んでいる腱鞘というものの炎症ですね。
鞘、っていう字は鞘でね、
はい、
刀の鞘っていう。
で、腱、例えば手のひら、指の手のひら側をこう、グーにすると曲がるじゃないですか。
うん。うん。
なんていうの？これは腱が指の先を引っ張ってるから曲がるわけです。
うん、
でももし腱鞘が押さえてなかったら、こう曲げた時に腱が、
浮き出ちゃうってことでしょ。
筋肉って腕ぐらいから、
腕
から
手首出るよね、こういうふうに。
そうそうそう、腕に筋肉があって指先をコントロールしているので、手首から指までがビヨーンとこうまっすぐの腱が出てきちゃうじゃないですか。
わかります。
邪魔じゃないですか。
邪魔です。
だからちゃんと指に沿って腱が通っていられるように
鞘に収まっとるわけですよ。
しまってくれてるんですけど、
でそこで摩擦が起こったりするんですよね。
曲げ伸ばししたらちょっとその腱がねずれるから、腱鞘と腱が摩擦が起きて腱鞘に炎症が
起こるという、
っていうのが腱鞘炎らしい。
まあ言ったらその鞘の大きさ、すなわちそのトンネル状のものですよね、その大きさが直径が、女の人の方が、まあ骨格そのものもそうですけど、小さいでしょう。
多分ね。
ね。で、そのストレスに対して弱いと。
うんうん。
だから、料理人さんなんかで、中華鍋とかもそうですけど、
はい、
ああいう鍋とか、きっと女性の方がね、聞くところによると、触れないらしいですよ。
へ
ー。重たいから。
重いから。
で、耐えられないという。
へー。筋力が違いますしね、やっぱり。で、その分不相応に一生懸命筋力を使ったりするとなりやすかったり、だから妊娠子育ての女性がなりやすかったり。
なんで？
子供持つじゃないですか。
あ、そういうことか。
うん、子供重いからね、あれ、とか
妊娠中って言ったら、
妊娠はちょっと分かんないですけどね、書いてあった
妊娠中って言ったらまだお腹におる
時、お腹に持ってますか、手はないか。まあでも、まあ重いものを持つ時期とか、それからタイプライターっていうの、
やっぱ手をたくさん使うと、ワープロを
打つ人みたいな、
た
くさん使う人もなりやすいと思いますね。
で、メッセージでいただいている通り、手をね床にこうついて、すなわちこう指を起こすような動作、
背屈、
動作ですよね。をすると、やっぱ痛み訴える方多いですよね。
ああ、そうです。私もあんまり腱鞘炎の人に
出会ったことない。スポーツクラブ行くとね、結構いらっしゃるんですよね。
あ、そうですか。
質問受けたりするんですけどね。
ほうほう。
僕自身もちょっとまだ経験がないもんで、あんまり具体的なアドバイスできないんですけどね。
ほうほう。そっか。
ま
あ、で、痛い場所は指だったり、親指の、だったり手首だったり、いろんなところの腱鞘って一個じゃないので、いろんなところに出るらしいですけど、じゃあこの人がそうかと言われると
ちょっとね、
そうかもしれないし違うかもしれない、
で僕はもう一つ疑わしいかなと思うのが、ガングリオンなんですよね。
ガングリオンね、
で
ガングリオンはすぐ分かるはずですね、見たら、
ポコッと出るんでね、であれもやっぱり同じように手首をこう曲げる動作すると痛いんですよね。
はい、はい。
こぶができるんで。
はい。
で、メッセージの手首外側、かっこくるぶしみたいなとこが痛くなりますっていう。まあ、くるぶし、くるぶしっていうかそれ、手首の外側だから小指側かな。鎖骨側のその先端のあたりが痛くなるっていう、の、まあ、それのさらに内側っていうのかな。鎖骨と頭骨の間とかにガングリオンよくできますけどね。まあ、であればね、ガングリオンの可能性が高いかなとも思うんですけどね。うん、
まあ、それはポコってしてたら分かりますね。
うん。
腱鞘炎は炎症があって痛いけど、ガングリオンは、
熱いね。
出来物があって邪魔で痛いみたいな。
うん。その出来物ができることで、神経とか圧迫してきて、うん、物理的にこう、抑えられることで痛いっていう。
そうそう。
ね、
う
ん、まあ、この、まあ、両方の可能性あるんじゃないかなと思うので、
はい、
で、どちらにしてもなんですけど、
はい、
その、やっぱストレスに対して人間っていうのは、やっぱり限りがあるわけじゃないですか。痛めるときは痛めるって話ですね。
あ、限界が
ね。うん、
はい。
生理的限界というものがあって、それを超えると痛みとして出ると思うんですね。
はい、
で、それが、例えば生まれつきのものっていうのもあると思います。その腱鞘の大きさ、うん、強さでもあると思います。
はい、
で、あと、体の使い方。
使い方、
うん、手首指の使い方っていうところですよね、
はい、
で例えばボールを投げる動作投球動作を考えた時に、
はい、
速い球投げれる人っていうのは、うん、やはりそれは体の強さ構造だけじゃなくって体の使い方投げ方、
はい、
その機能の部分ですね、うん、がうまくできてる効率的である、
うん、上手
ってことですね、そうボールに力を伝えるのがうまいという、うん、特にその手首指先のスナップって言われるところ、
はい、
ストレートっていう球種投げるときなんか必要ですけど、
うん、
そういったところがあると思うんですよ、
はい、
だから素人が投げたことのない人がはい全力で10球投げてくださいって言ったらきっと10球で痛めると思うよね、
うん、
うん。だけどプロの人はもっと速い球を当然トレーニングもしてるんだけどもっと速い球150キロみたいなのを多い時は、一回のね、登板で、100球ぐらい投げたりするわけじゃないですか。高校野球とかもっとだけど、
はい。
で、なんでじゃあ痛めないのかっていうと、うまさ。
うん、
使い方の。
使うからですよね。
そうそうそう。はあると思う。
はい、
で、これは具体的に僕も、その、スポーツクラブなんかで、おばちゃまたちに聞かれてアドバイスするんですけど、うん、指を、手つくときの話ですね。指を閉じる。
うん、
5本ともピタッと。ほ、うん、いで、虫を捕まえたときみたいに、
手のひら
に空間作るんですよ。はい、で、支えてくださいと、
うん。
で、これやると何が違うかというと、手を開いてパーにしてしまうとね、
うん、
指先の方に、指の方にね、力を入れてしまう。
はい、
ストレスが強い。
うん、細いところに。
そうそうそうそう。で、末端に力が逃げていってしまうので、
うん、
閉じて山を作ると、
うんうん、
手のひらの底、小底、
うん、
ここで支えることができます。
そう。
ともね、同じ10キロっていう、例えば負荷でもね、感じ方が違う。
違います。
そうそう、そう。
手のひらにうずらの卵を持っているつもりで。
あ、そうね。それを潰さないように
とか
ね。
はい。
いうふうに手ついてもらうといいかなと、うん。これが一つ使い方のコツ。
そうですね。
うん。
負担の少ない。
そう。
使い方。
そう。
うん、
で、あとは、まあ、手首なんかにその痛みが出て、そっちを見がちですけど、
はい、
他のところもちょっと大事かなと。例えば、肘。
うん、
で、ここにも関節がありますよね。肘は曲げ伸ばしっていう屈曲伸展と、海外海外っていう。ひねるっていう動作もできますけど、うん、じゃあその肘が機能的にちゃんと動いているのか。
はい。
で、もしそれが機能的に動いてないんであれば、手首は異常に可動性を出そうとしてくるかもしれませんよね。
ジョイントバイ
ジョイントの考え方
で、
ね。
考え方でいくと。
そう、
はい。
隣り合う関節で安定可動、安定可動っていうふうにバランスを取ってるっていう、まあ前提で話をすると、
うん、
そういう見方もできると。
肘が硬い分手首が
柔らかくなる。そうそうそうそうそう。だから、ダンベルリストカールって言って、ダンベル持って、手首のこの、運動、曲げ伸ばし運動っていうのをやって鍛えたりする方法もあるんですけど、
はい、
まあ、末端をそんなに ガンガンガンガントレーニングするんじゃなくて、うん、もうちょっと中心に近い肘、
うん、
もっと言えば肩とか肩甲骨、体幹、インナーも含めて、もう一回全身のバランスをよく見てみるっていうのも大事かなと思うんですね。
うんうんうん、そうですね。
うん、
まあ、そのリストカール、
うん、
してる人は前腕を太くしたいだけだと思いますけど、
ね、うん、まあ強くはなるし、実際に。なんだけど、これまたまあこれ心理的なとこ話なので絶対じゃないんですけど、トレーニングをすると強くなるとそこを使おうとするんですよ。
うーん、
試そうとするんですよ。
は
は、これきっと男の人はわかると思うんですけど、ね、腕に自信があったら腕を今まで以上に使おうとするんですよ。試してくるんですよ。
はは
そしたらもしそこにもともと痛みがある人意味ないやんって話なのね。
うん、また能力以上のことしようとしてるみたいな。
うん、そう。あの、トレーニングによって、絶対値っていうかな、最高値は前よりも上がったとすると、うん、あの、必ずしもそれに近づくように普段使わないといけないわけじゃなくて、前と同じような力で、やることで、
そうそう。
そうそうそうそう。そう
そう。
っていう余裕の分が今度痛みを防ぎますよ、再発防止になりますよってことなので、
うん、
結構ここはね、僕は無意識にね、やってしまいがちだと思うんでね、
うん、
そこ気をつけてほしいかなっていうところはある。
から自分に見え張らないみ
た
い
な、うん、そう、
はい、そうやって腱鞘炎の話は、
うん、
そんな感じで、まあ
腱
鞘炎かもしれないし、
うん、
違うかもしれない、
そう、
手前の筋肉を鍛えるといいかもしれないし、
うん、か手前って、まあ、その筋にって言いますけど ね、中心に近いところからちょっともう一回見直してみて、
うん、
肘の状態なんかも合わせて考えるといいかなと思うんですね、
はい、
あとそのガングリオンに関しても、あのこれもあの手首関節どこの関節もですけど、強いストレスがこうかかったりすると、
はい、
あの、その腫瘍が、腫瘍なんですよね。膜がこう膨れる腫瘍なんですよね、
そうそう、
あれってね。
出来物。
出来物なんですよね、
はい。
で、安静にしてて、こう、シューとこう、しぼんでたりもするし、
うん、
注射で液体を抜くこともできるし、
うん、
あの、押しつぶして治療するってもあるよね。拷問ですけどね。
痛そうですけど、
うん。僕もね、ちょっと今、ちょっと消えたかな。右にこの前できてましたけどね。今までね、あ、まあ、ちょっと左っ子がありますけどね。あるでしょ？
これ？
うん。
これ頭骨でしょ？
違うんですよ。頭骨はね、頭骨はね、こっちなんですよ。これですよ。でね、これがでかくなるんです、こっちの。柔らかいでしょ、やっぱりちょっと。
確かに骨っぽくはないか、
うん。で、こっちはね、あの少ないでしょ。あんまりでこぼこしてないでしょ。これ。で、こっちやっぱでかいでしょ、左。
違いますね。
違うでしょ。
違いますね。
で、ベンチプレスみたいなバーを持って押すような動作をちゃんと小手にかけないで、ギューッと握って、
はい、
手首とかリストでガーッとこう、無理やり持ち上げるみたいなことを力技でやろうとすると、これ出てくるでしょ。
負担かかってる目安みたいな。
うん、そうそうそう。うん、まあ、あと僕はその、外背用タイプっていうのもあるかもですけど、やっぱ手首、細いんでね。小さいんで。
自慢か。
うん、自慢じゃない
わ。細くて長いですよね。
うん。
テーマ、ね、
これはこれで、だからガングリオンできやすいわけやから。
はいはい。
めんどくさい話ですよ、これ。
大変だ。
うん。なんで、
はい、
これガングリオンの場合は、やっぱりその、普段の、これも体の使い方、負荷のかけ方をもう一回考え直さないといけないし、
うん、
まあこれは、腱鞘炎よりももうちょっと優しいっていうか、安静にしとったら、まあ、凹んでくる。
そうですね。
ことの方が多いと思うので、そんなに心配することないと思うんですが。
はい、まあ、うん。うちらは、
うん、
特に私はこの、ポッドキャストをやっている割に、整形外科医ではないので。
うん。外科医ですからね。
消化器外科医なので。
ね。
うん。
腸の
方です。残念ながら。
ホルモン担当ですから。
腸に穴が開いたら、
うん、
相談に乗りますけど。
うん、
ちょっとね、
うん、
あんまり詳しいことは分かりませんので、
うん、
体のことが気になる場合はやっぱり整形を受診するとか、
そうですね、
まあ、接骨院とかね、
うん、
うちらも こうご本人の話だけからいろいろ判断するのは難しいですので。
そうなんですよ。
見たこともないしね。
そうなんですよ。これきっとですね、こういう、まあ、メッセージ他の方からもいただいたりするし、今までも何回かあるんですけど、うん、あの、きっと詳しく書いてたらキリがないってところで、結構要所要所で端折って、そうそう、あの、書いてくれてると思うんですけど、うん、結構その端折ってるとこ大事で、うん、そこが、あの、僕は診断ってもできませんけど、あの、それが、そこを聞くことによって、かなりその推測ができるところあるんでね。結構ね、情報量がね、少ない。
140字ですからね。
まあ一応ね、ツイッターはね。
そう。だからまあ、まあ詳しい相談をしたいときはやっぱり近くにいる。
そうそうそう。
実態のある人たちに会わないと。そうそうそう。そう。
だからこれやっぱり僕いただいたメッセージとか見ながらね、やっぱこう会わないと分かんないなっていう最終的なことになっちゃったりしてね。まあそれはそれで申し訳ないんだけども、あの、でももしこれが普通にメールでやり取りできて、アドバイスがこうある程度できたら、あの、メール受信、ちょっと受信の意味違うけど、メール診療じゃないけど、
ネットでありますよね、なんか医者、
あの遠方のね、
コミュニティがあって、
方とかね。
あ、かな。いや、だけじゃなくて、あるある、例えば歯医者さんのコミュニティとか、
うん、
医者のコミュニティとかがあって、
どこに参加した
ら、なんかお金払うんかな。なんか
会員制みたいな。
会員になって質問すると、
いいんじゃない、
詳しい回答がもらえて、まあでも細かいことはやっぱりかかっている人に聞いてください。
まあですよね。じゃないと、あの、あれ、責任問題的に難しいでしょ
う
しね。
そうそうそう。
いや、お金払うたし、みたいな。いや、でもちょっとあれ言うてたことの情報量少ないから、あの、アドバイスとしては、あんなもんですよ、みたいなね。嘘か、みたいなね、話になってもいけませんけど。まあまあまあまあ。で、まだちょっと先がありましてですね。
はい。
あんた足どこにいっぱいあんの？
足は2本しかないです。
なんか4本ぐらいあるじゃん、なんか先から。
うん。
ですね。あの、なんでですね、僕ら今距離が近いかっていうと、あの、iPhone のイヤホンをですね、片方ずつ耳ね。
そう、1個共有してるんで、いつも。
うん。
なんで、机の角に。
僕は右耳でしか聞いてない。
私、左耳。
そうそうそう。そう、なんで。
机の角に直角に座る。
そうそうそう。足の角。
足ぶつかるんですよ。
はい。で、はい、同じ方からですね、
はい、
また違う質問をいただいておりまして、
はい、
これもちょっと共有したいなと。これ本人の了承を得ております。またまた治療に関する質問でございます。仕事上しゃがんだり立ったりを繰り返すことがよくあり、先日激しく屈伸状態を繰り返し、左膝を痛めてしまいました。現在歩くのに痛みはありませんが、正座は痛くてできません。で、病院では、まあ、病院行かれたんですね。膝関節炎と診断され、湿布と痛み止めをもらいました。しかし治らず、鍼灸接骨院に行ったところ、針を打ち、それに電極をつなぎ電気を流す治療をされました。この電気治療、針に流したり、患部に貼ってな、あの、電気を流したりとありますが、効果はあるのでしょうか？過去何度か電気治療を受けましたが、効果を実感したことがありません。また、効果的な治療法があれば教えていただけたらと思います。というですね。で、これに対して僕、あの、返答させていただいたんですけど、
うん、
電気を流すことで周辺の筋肉のこわばりをほぐしているのだと思いますが、これ目的はきっと他にもたくさんあるはずなんですよ。
はい、
で、それそのものに、電気を流すことそのものに、
うん、
消炎鎮痛効果、炎症を抑えて痛みを抑えましょうという効果はあまりないのではと思いますという僕の見解。
うん、
で、針もいろんな種類、があるので、あの、まあ、東洋医学なわけじゃないですか。
はい。
で、ツボを、あの、刺激して、気の流れを整えるとかっていう先生もいらっしゃると思うし、うん、単純に膝が痛かった膝に、その筋肉に針を打って、良くするっていう、
うん、
対処するっていう方もあると思うんですよ。もう他にもきっとあると思うんですよ。で、そういういろんな種類があるようなので、まあ僕も専門的なことは正直わかりません。で、僕の体験としては、首が、あの、過度に緊張した場合に、まあ寝違えたようになったことがあるんですけど、その時には、 針を打ってそこに電気を流すのをやったらすごくこう効果的、まあ、その痛みが、うん、かなり取れたんですよね、その1回で、
うん、
で痛みの原因が例えばこの僕の首のこりのような筋肉由来のものか、もしくはその骨と骨が衝突するインピンジメントのような関節由来のものか、まあもしくはその関節包の炎症なのか、それこそさっきの話、腱鞘炎なの、腱鞘なのか、そういった関節周囲の組織の由来のものなのかっていうところでも、その同じ電気を流す、針をするっていうのでも効果の出方っていうのは違うんだと思いますという、はい、まあ、回答をしました。で、まあ、よく、まあ、返答としてありがとうございます。よくわからない感じですかね。いろいろ試してみます。まあ、正直ですね、まあ、僕も針についてはよくわからない感じなんですけど、うん、これだけ全国の接骨院さん、鍼灸なんかで、低周波治療とか、例えば、超音波とかありますよね、
はい、
がなされてるってことは当然その機器を作ってるメーカーがもあるわけで、うん、一定の効果が認められてるのでというまあまあ、臨床っていうんですか、うん、こういうもののもとですね、販売されてる
はず、
そしてそれを各治療院整形外科も含めて購入して保険適用のもとやっとるわけですから、一定の効果はあると思うんですよ。
はい。
で、なので、またそれに対して僕答えたんですけど、効果っていうものを検証するには、
うん、
まあ、全く同じ条件の人を A さん、B さん、まあ、本当はその A さん、B さんにしてもいかんわね。同じ A さんの、
うん。治療した A さんしなかった
り、そうそうそう。
しかないですね。
そう。で、分けて、経過を観察していくしかないけど、
うん、
それって、まあ、コピー人間でも作らん限り無理だから、うん、不可能な話なんですよ。
はい。
で、今回、まあ、メールで聞いた感じでは、急性に近い障害ですから、急性慢性の急性ですから、基本的にはライス処置。
うん。
ライス処置は、
レイズ、
はい、
アイシング、
はい、
シー、
コンプレッス、圧迫ですね。
エレベーション。
はい。レイズでした
っけ？エレベーション、レイズじゃないわ。レスト。
レスト。
休む、
冷やす、圧迫
する、
上げる、うん、挙上する。っていう処置が基本だと思うんです。
はい。
で、屈伸で障害を起こしやすい筋バランス、アライメント。アライメントっていうのはその骨、骨格の配列という意味ですけど、うん、アライメントが原因であれば、それにアプローチするのが再発防止になるでしょう。という、でした。で、まあ、それに対して、よくわからない単語が登場してますが、調べてみます。丁寧にありがとうございます。という、まあ、こういうやりとりやったんですね。で、まあ、一つちょっとこの深い内容に入る前になんですけど、こういったメッセージいただくことはあるんですが、
はい、
具体的に、まあ、できるだけ書いていただいた方が、こちらも具体的には、返答はしやすいですね。で、今回は、僕がちょっと分かりづらかったかなと思うのはですね、病院へ行って、湿布と痛み止めをもらいました。しかし、治らず、っていうここなんですよね。どれぐらい期間がここであったかってことですね、うん。次の日治らず。これは治りません。すぐにはね。当たり前の話ですから。
はい、
1ヶ月経ったのか、どうなのかとか、いうところはちょっとわからないので。
全くマ
シ
にならないのか。
そうそうそう。そうそうそう、
はい。
で、あとは、その電気治療に関してちょっとこう、どうなんだろうっていうご意見だったんですけど、
はい、
これも過去何度か、治療を受けましたが、その過去何度かの治療っていうのが全部同じ屈伸の膝痛なのかどうかってところですね。
はいはい、
うん。
肩こりかもしれない、
ね。知れないし。
はい、はい。
そう。で、何由来かっていう原因が何かによりますから、はい、これもちょっと曖昧です。
はい。
で、だとこの電気治療そのものも、 一体どれぐらいの頻度でどれぐらい通ったのか。
そうそうそう、1回で治ること
じゃないです。
期待してはいけないと思うので、
まあ、はい、
ね、2週間ぐらい通ったとかね。
うん。
はい。
ですね。
はい。
っていうところなんかも加えていただくと、ある程度具体的にアドバイスはできるかなと思うんですね。で、針についてなんですけど、はい、まあ、これやっぱり専門、僕ら外なので、
はい、
おそらくこの方が受診されているところの先生も、はい、何かのコンセプトというか、まあ、流派っていうんですかね、うん、スタイルで針されてると思うんで、
はい、
どういう目的での針なのかっていうのは、これはもう直接その先生に聞いていただかないとわからない。
何があるんですかってね。
うん。
はい。
ので、一回聞いてみていただくと。
一番早い。
いいかな。
はい。あとは、病院、一回、結構、病院に一回行って、まあ、この方どうかわかりませんけど、
うん、
で、まあ、なんとかかなーって言って、お薬とかを出て、
うん、
で、それを使ったけど、あんまり良くならないと思って、もう行くのやめちゃう人結構いるんですよ、
ね。多いですね。
マスコダメよ、みたいな。
ね。
うん。でも、
ね。
来たらいきなり、すごい詳しい検査して、
うん、
もう絶対これしかないみたいな診断がつくことって決して多くなくて。
もうそれってきっとヘルニアとかそういうレベルとかじゃない、ま
あ、整形外科的なもんだと、
ね、
そういうはっきりしたやつとか。
うん、
ですよね。あとなんか胃がムカムカしますって言ったら、まあ、まず胃薬で見ましょうかとか、
ね、
じゃあちょっと時間があったらカメラしましょうかとか、
うん、
ちょっとずつなんで、最初から完璧を期待しない方がいい。
そうなんですよ。
で、これが効かなかったってことはこうかなって、
うん、
こう順番に考えていくので、
うん、
その薬はよくありませんでしたっていうことを伝えに行かないといけません。
そう、
うん、
例えばその内科的なですね、疾患、例えばその内臓の、まあ、じゃあ例えば、小腸に何かポリープとか、出来物できましたとかやったら、
うん、
手で触ったよ、お腹を。わからんわけじゃないですか、はい、基本的にほとんど。はい、だから例えば、エコーをするのか、
うん、
内視鏡を入れるのかとか、レベルがありますよね。
はい、
で、もう一番はおそらく、直接お腹を切ってですよね。見て、あ、ここあります、みたいな。でも、そんな手間はできないわけなので、
はい、
その前段階のいくつかこの、
そうそう、
診察っていうかね、あると思うんですよ。で、こういったその話戻って、膝痛とか、慢性的な、例えば痛みなんかに対しての検査法っていうんですかね、
うん、
こんなんて難しいんですよ。というのは、実際切ってみてみてもわからないような話、
うん
うん、例えば皆さんも経験あると思うんですけど、レントゲンには何も映ってません、異常ありません、はい、痛み止めと湿布出しておきましょう、僕多いと思うんですけど、それはやっぱ映らないんですよね、
はい、
でも本人が痛いってことはきっと何らかの原因があるんですけど、それを例えば数値的に、例えば客観的にはっきりこれなんですって証明する方法って非常に難しいと思います。ほぼないというぐらいだと思うんですよね。で、あとは、そういう同じようなケースをあった人のもう統計学の話になると思うんですけど、こういうことをすると良くなった傾向がありますっていうところを少しずつ試していくぐらいしかないと思うんですよ。
うん、医学ってそうですからね、全部統計学ですか、うん、
そっから論文を書いて、集めて、症例集めて論文を書いて、実証していって、で、誰が見ても、うん、そうですねってなった時に、その治療法が確立されたりとか、うん、例えばその薬が適用されたりとか。
そしたら8割の人には効きますとかね。
うん。
たま2割は効かないけど。
治験とかってありますよね。病院だと治験って呼ばれますよね。
ああ、
薬とかのね。
そうそうそう、良くなるか、
うん、
副作用がないかっていう知見も多いですけど、
うん
うん、
なので、一回病院や治療院に行って、次の日とかすぐ良くなるって期待してはいけないってことですね。当然この方はそう期待してないかもしれないんですけど、
期間は分かりませんけど、
うん、そうなんですよ。そのメールからはどれぐらいの期間、どれぐらいの頻度で物理治療なり、針治療なりされたのかって分からないんでね。
はい、
ちょっとその辺を、うん。
そうですね、
気をつけていただくといいかな。
まあ、 自分の体にですね、そんなに期待しちゃいけないんですよ。
うん、
治るの自分の体ですけど。
うん、そう、あの自然治癒能力っていうのがまああって、
うん、
ね、自分の力で基本治してるんですけど、まあ、いかにそれを早められるかっていうところで、まあ、針治療があったりとか、電気治療が僕はあると思ってるので、
薬もね、
そう、あ、そうそうそう。なので、うん、
だから、すりむいた傷はどんなに頑張っても1週間ぐらいかかるように、
そうですね。
痛みも、
うん、
まあ、なかなか一瞬では消えないということですね。
いうことですね。
はい。医者も上手に利用していただきたい。
そうですね。
はい。
なんだろうな。まあ、21世紀ですけど、
はい。
まだまだ、医療とか、例えば健康産業でも発展はしてますが、
うん、
速効性、そして高い再現性っていうのは、それを目標にはやってるんだと思うんですけど、やっぱりまだまだだと思いますんでね。し、人間は、なんだろうな。きっと今、人間そのものっていうのはそんなに進化してないわけじゃないですか。
ええ、そうです。顎がちっちゃくなったぐらいですね。
うん、足が長くなるとか、
はい、
あります。お、体がね、
うん、
こう変わってくる、ある程度あるんだけど、基本変わってないわけね。
はい、
だけど、この数十年ぐらいで、例えば薬とか、
うん、
医療のそのシステムっていうかな、治療法なんかたくさん変わってきましたよね。うん。なので、これ以上速効性、再現性を求めるんであれば、プラス、もう人間の体そのものが変わらない限り、ないと思うんですね。
そう？
うん。
突然変異に期待し。
いや、ぐらい、まあ、それぐらい、もう奇跡的な話ですよってことね。うん、
まあ、どうやっても今のところ人間は年を取りますし、
うん、消耗品ですから
。そう、我々は消耗品ですから、
うん、
生まれた以上死ぬ
リスクが
しかないから、
怪我をするリスクがあるということね。
そうそう、
車の例え分かりやすいと思うんですけど、
はい、
車検があって、
はい、
ね、で時々こうメンテナンスもせないかん、オイル交換もせないかん、タイヤ交換もせないかんわけでしょ、はい、うん、でも無視して乗ろうと思ったら乗れるじゃないですか。
乗れる乗れる。
ね。だけど、どっかで
ガタが
来ますよね。
はい。
うん。なんか出てきますよね。
はい。そして再起不能。
そうそうそう、
うん。
じゃあ人間に置き換えて、じゃあ人間ドッグ受けてますか、健康診断行ってますか、運動してますか。それが車検でありメンテナンスだと思いますから、うん、やっぱりそれをマメにしてる人っていうのはガタが来にくいし、
うん、
ガタが来る手前に初期治療っていうんですかね、
うん、
初期発見で対応が早くできますから、大ごとにならないですよね。
エンジンベルトが切れる前に交換すればいいけど、切れたら終わりみたいな。
そうそうそう、うん、なので、
うん、
まあ、それがやっぱ運動の大切さというかな、
はい、
うん、エクササイズの大切さでもあるので、
うん、
今回メールいただいた方も、それこそ普段どのような、
うん、
具体的にお仕事、この、まあ、膝の曲げ伸ばしが多い仕事ですっていう、立ったり座ったりが多い仕事ですっていうことだったんですけど、
うん、
まあ、プラス、どういった、例えば普段の運動ですね、
うん、
あと、身長、体重、体組成、これもね、膝大事なんですよね。
大事ですね。
やっぱり体重多い方は膝痛めやすい傾向がありますから、
はいはい、あと、痩せすぎてても、
うん、ああ、まあ、筋力がないからね。
とか、
そう。
しますからね。
うん。
ね、
まあ、基本はこの体組成がベース。で、その上に、体の構造、機能ですね。
うん、
プラス、体力、すなわちトレーニングっていうもの。
うん、
そして最後に、体のその使い方、技術っていうかな。うん、いうもので、一つの動作が完成するわけですから、
はい、
まあ、やらないといけないことっていうのは、まあ、意外とあるんですよね。その準備段階でね。
はい。体組成を整え、
う
ん、
そう。
筋力をつけ、
うん、
使い方を
学ぶ。
学ぶ。
そうそうそう。
うんうん、
これ、屈伸ってことは、膝だけじゃなくて、きっと股関節も強制的に曲げ伸ばししてるはずなんですよね。スクワットと同じで。は
い、うん、
だから、股関節をそのままで膝だけ曲げ伸ばしをする作業っていうのではないはずだから、
ほう、
から、
はい、
そう考えると、 股関節はちゃんと動いてたのかっていう話もありますよね。
はあ、
うん、
まあ、そこまで詳しくね、やっぱり見ようとすると直接会って
足を触って
引っ張ったり引っ張ったり曲げたりしないといけないくなっちゃいますかね、
うんうん、そういうところなんですよね、うん、動作の癖とかいうところの見極めっていうのも必要になってきます ね、はい、うん、っていうところです。
はい、
はい、
まあ、我々も接骨院とかも病院もうまく利用して、
そうですね、
メンテナンスしていきたいものですね。
うん、まあ早め早めですね。この病院に行くとかっていうのも、もうちょっとおかしいなと思ったらやっぱ早めに行ってね、
行ってもいいと
思いますしね、はい、うん、かなと思います。
はい、
はい、まあ、今日はこんなとこですね。
こんなとこですね。
はい、
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 まあ、うん、そうですね、まあ言ったか、私が気になるというか言いたいのは、
うん、
病院に行けば治ると、
まあ、すぐに治ると思わない、
すぐにだし何でも治ると思わない、
うん、
病院の限界がやっぱりありますし、
うん、
結局治るのは自分の体ですから、
うん、
病院をちょっと使って手伝ってもらおうみたいな感じじゃないと、
うんうん、だと思うな、
はい、
あとはあの自己判断が異常に早い方っていらっしゃるんですよ。
ほう、
あ、これダメダメダメとか、例えばですよね、あの水泳の指導をして僕おりますが、
はい、
じゃあ水泳が速くなりたいというお客さんがいらっしゃいました、うん、はい、じゃあ泳いでみてください、で僕は見ました、あ、こういうところに課題があるなと思って、それを伝えて、じゃあ一つずつやっていきましょう、じゃあこの練習法をやってみてくださいってやってもらった時に、すぐに早く泳げません、前よりなんか遅くなってますみたいなこと言うんですよね。
結論を急いで、
そうそうそう、早く自分の中で、うん、あの物事を判断評価をしようとする、で、あの僕はっきり言うんですけど、あのすいません僕プロです、で、あのあなたは言うたら素人です、だから素人さんが思う自己評価判断っていうのはそんなもんですよと、うん、でこれをどれぐらい続けてやっていくとどうなっていきますよっていうのもはっきりは言い難いんだけど、まずその一回だけですぐ判断してはやっぱいけない、うん、うん、
言います、なんか物を教わる時の格言みたいなやつも、
うん、
何かアドバイスをもらったら一週間それでやってみろ、
そうなんですよ、
一週間やってやっぱりダメだと思ったら元のね自分のに戻せばいいし、
うん、
あ、いいなと思ったらそれを取り入れればいいっていう名前なんかで聞いて、
うん、
そうだと思うんですよね、
うん、
変えたいきなりうまくいくっていうのはよっぽど今までが悪かったってこと
です
か、
うん、だと思うんでね、
うん、
あんまりねこう世の中いいと言われるものって例えばテレビとかでもいっぱい特集されますよね、健康に、
はい、
それこそ通販番組なんか見たらですよ、
はい、
全部体に良さそうなサプリメントとか、
そうそうそう、飲むだけで痩せたりとか、
ね、そうね、
目が良くなったりとか、ね、
そうそうそう、でもそれは良さそうに見せる演出をしているビジネスの世界の話ですから、はい、必ずしも全ていいというわけでは当然ないので、それは当たり前の話なんですけど、なので、あの、目が移りそうになると思うんですけど、自分が一つこれと選択したんなら、それをある程度続けること、
はい、
うん、自分のその決断を疑わずに続けること、
はい、
うん、が大事、
う
ん、だと思います。
うん、
うん、
はい、
という感じですね。はい、もう50分ぐらいだけ
喋りましたね。
今日は丸々のコーナーなしで。
また考えるの忘れてましたね。
はい、なしです。まあ今日はこれちょっとテーマたくさん喋りましたのでね。
はい。
はい。
じゃあ今日は、
うん、
なんだっけ、腱鞘炎の話と、
うん、
まあ、うん、体トラブルとの付き合い方。
うん、こういうトラブルを起こした時に、まあ病院とか治療院とか、
はい、
どうやって付き合っていくか、どう選ぶか。
うん、
自分がどういう選択を死を持っているのか、
うん
うん、どういう基準で選ぶのかっていうところをあのブレずに、
はい、
うん、 ていう話ですね。うん、まず過度に期待しない。過度に期待しない。うん、ですぐに評価しようとしない。
は
い、言い悪いをね、
はい、
うん。続けてみないとわからないことってあるか。トレーニングはそのものですからね。
そうですね。筋トレした翌日は力がつくわけです
ね。朝起きたら超ムキムキとかそんなはずないわけですから。
と体はゆっくり変化すると。
そういうことなんですよね。
悪くなるときは一瞬なんですけどね。
うん。あの、たまたまね、さっき僕自分のフェイスブック見てたらね、
はい、
なんか薬剤師さんのブログ出てきてね、あの、お子さんがいら、女の方でね、女性の方で、お子さんがいらっしゃるみたいで、で、風邪をひいたので、あの、病院へ行きましたと。
うん、
で、まあ自分が薬剤師だから、こういう時にどういう薬が出されるかっていうのはもう大体わかってると、
うん。
で、そういうまあ、あの、友達なんかも同じようなケースで、子供が風邪ひきました、
うん。
で、どういう薬飲んだらいいですかって聞かれたりすることもあると。
うん、
ただ大事なのは、風邪薬は風邪治りませんよっていうことを書いてあるんですよ。これ話しましたよね、ポッドキャストでも聞いたよね。
常識だと思
ってたんですけど。そう。僕の咳が、あの、すごい出てた
頃。はいはいはい。
あの、きっとこれ風邪の菌が入っててとか、あの、風邪の菌って300ぐらいいるんですよね、みたいな話から。
絶対菌じゃないですから
ね。あ、菌じゃない。ウイルスよね。
そう。
ウイルスと菌は違うという。
違いますよ。
で、
はい、
風邪のウイルスが入って、うん、僕も病院行きますわね。
はい。
で、喉荒れてますね、から、もらう薬が抗菌薬。
抗生物質。抗菌薬。
ね、
はい。
で、あれは、あの、荒れてる喉に、後から菌が、あの、こう、
不調、
済んだら大変やから、っていう二次災害のための薬であって、
はい、
元々の炎症を起こしてしまった喉が荒れたウイルスに対しての薬ではないし、
そ
んなものは存在しないということだね。
そう。
だから、風邪薬がな、が作れたらノーベル賞って話は有名ですよね、ってことね。
水虫薬も同じこと言われて、ノーベル賞は多分取れてないですけ
ど。なんですよね。
うん、だから、うん、まず風邪に抗生剤はいらないんですよ。
本当はね。
で、ひどくなって肺炎とかになったら、肺炎は細菌、ばい菌が悪さしてたりするから、
うん、
その時は抗生剤が使われますけど、
うん、
本当は風邪の時なんて、痰が自分で出せてて、
そうなんです。鼻水が菌を、あ、菌をウイルスがこう、菌をそうね、
そう、
もう入ってこないように出して。
で、熱がなんとか耐えられて、水が飲めたらいいんですよ。
ね、こう熱を出すっていうことも、あの、意味があるわけですよね。体温を上げてるね、ことにも本来。だけど、一般的に風邪薬は、咳を止めて、痰を止めて、鼻水止めて、熱下げてしまうわけじゃないですか。
まあ、だから、ちっちゃい子とか鼻水が詰まると、ちっちゃい子鼻呼吸なんで、
はいはいはい、
しにくくなって詰まったり、はいはい、熱が上がりすぎたらやっぱり良くないとか、40度とかなったら良くないとか、あと、まあ、痰が詰まったら、肺炎になりやすくなったりとか、まあ、やっぱり息が苦しいとかあるので、痰を出しやすく、だいたいちっちゃい子が風邪ひいたら熱を冷ますやつと、
うん、
痰を出しやすくするやつと、鼻水が出やすくなるやつと、
うんうん、
サラサラにな
る。はいはいはい。
と、咳を落ち着けるやつ出しますけど、風邪を治す薬は出さないですね、ないから。
うん
うん、
ということなんですよ。
そう。だから、それに耐えられれば、全然病院行く必要ないし、抗生剤もらったら、がっくりしてほしいところですよね、風邪だったら。
かな。
はい。
と思いますね。
ね。
うん。
そう。風邪は治す薬はないと。
そう。
いうことを。
結構、その辺って、知らない方多いんじゃないかな。僕も知らなかったもん。
あ、そう。もう、
飲めば、その、良くなるイコール、根治するっていうイメージであったり、
はいはい、
良くなるっていうのは症状が緩和されるっていう意味での良くなるであって、
うん、
ね、元通りにウイルスいなくなったでやったじゃないってことですよね。
そう。
これは。
そう。ま、うん、そう。だから、症状をある程度抑えた状態でも、風邪を治す体力はあるから、楽に治る。
はい、はい。
うん、言わずに、熱も低めで治る。
うん、
っていうだけで治してくれてるわけじゃない、
うん、
だから
そうですよね、
早めのなんとかとかね早めに飲んで治そうみたいな
あや
とかあるけど、
はいはい、
いや治ってないからみたいな
言葉のあやっていうんですね、あれは
そう。
ちょっとね。
そう。うん、
製薬会社儲けすぎなんじゃないですかね。
そうです、そうかな。
うん。
まあ、でも風
邪お弁当くれるやん。
ああ。
月曜日。
はいはい。
うち月曜日ね。
そう。
猫さんがお弁当持って帰ってくれるんですよ。そう
そ
う、2個。
それ言っていいんですかね。
言っていいか。わかる。薬屋さん儲けてると思うもん。
もう、でも昔はね、私が生まれる頃とかは、なんかすごかったでしょ？
何？
接待みたいな。
いやーね、聞きますわね。
ね、
業界にいない僕でも。
お姉ちゃんとかいたりとかね。
ね、
今そういうのできません。
そらだってもう病院の先生に自分とこの薬どんだけ使ってもらえるかで業績が変わるわけですから、うん、接待しますよね。
ね、でも、わからないけど、少なくとも私がいるようなところは、どんなにその売ってる人がいい人でも、商品が良くなきゃ買えませんからね。
うん。まあね。
そう。いや、それ、いらないよ、みたいなのは。
買えませんっていうのは、チェンジのは買えません。いや、ってことでしょ。はい、あの、今あるもの、新しいものに
変えない。変えないし、採用もしない。
うん、あ、はいはいはい。まあ、それはそうですよね。
そう。ですから、うん、まあ、もう関係ないと思うんですけどね、今は。
うん。
接待は。
ああ、まあ、接待はね。
うん。
うん、その、実力主義じゃないけど。
そうそうそう、そう。
薬そのものね。うん。まあ、ちょっと薬の方に話飛びましたけど、
はい、
あの、その、特効薬っていうものっていうのは、
うん、
あの、ほぼほぼないということですよね。
そうね。
ね。
あの、
風邪は
ね。
うん、風邪に関してはね。
うん、
し、例えば慢性のそういう肩こり腰痛に対しても特効薬みたいなの、例えば生活習慣病なんて言ってもそうだけど、習慣から来てるんだから特効薬っていうのはやっぱないですよね。てかあなたのその習慣だろうが、ね、その習慣まず正せよっていう、
そりゃそうだ
っていうとこだし、きっとそれを口やかましく言う僕みたいなのが特効薬でしょ、強いて言うのあれば、
うん、治るといいです、
ね、なんだこの腹はみたいな、お腹をつかみながらたるなるみたいな、
恐ろしい、そんなことしてるんですか。
そんなことはしませんけど、言いたくなる時ありますよ。
ありますよ、
それは。
ありますよ、
うん、
言わないけど。
まあでもこうやって質問をね、あのスポーツクラブ直接受けててもね、
はい、
あの詳しく僕が説明しだすとね、もういいですっていう、まあ、顔するんですよね。
はいはい。
で、きっとそれは、自分が期待してた答えと違う答えを僕が言い出したりとか、どんどんこう深くなってくると、うん、もういいってなると思うんですよ。はい、だからそういう判断も早いんですよ。
うん、
聞いたんなら、質問してたんなら最後まで聞け。もう一回怒ったことあります、お客さんに。本当に。マジで。で、いや、あ、僕が言うたことに対して、いや、私は何々というタイプなので、って言ったんですよ。
ほう。
いや、それ言うたら、身も蓋もないし、なんで僕に質問したんですかって言って。私はこういうタイプだから、って言うんだったら、そのままでいいじゃないですか、
も
う。って
言
って。そう。っていうね。ちゃんと質問したんなら、それ、ちゃんとこう、聞くふりでもしたらどうですかってね。えらい、おばあちゃんに怒ったことありますけどね。
聞くときも、ちょっとこう、冗談めかしてというか、ははは大変ですよね、みたいな答えを期待してるときもあると思う。
あの、そうそう、挨拶みたいな感じでね、いるんですよ、そういう感じも。
聞く相手は、あの、選びましょう。こういう計算みたいな真面目な。
真面目やからね。
ちゃんと教えてくれる人
に。怒るときは。
怒られます。はははは、って流して
くれる人、ね。ああ、痛いですね。よくありますよね、それ、みたいな。
そうそう、僕も昨日から痛くてね、
ああ、
みたいな。
ああ、みたいな。
のを期待するときはそういう人に投げかけ
ましょう。そういうね、無駄な話僕大嫌いなんだよ。本当に。それこそ今日もちょっとある、毎週行ってるところ、おばちゃん3人と体操するんですけど、
うん、
で僕大体市場に行って、
はい、
ちょっと部屋掃除するんですよ。で、おばちゃんの中でも市場に来るおばちゃんがおって、
はい、
でその方は、まずいつもお天気の話するんですよ。まあ、よく誰でもするじゃないですか。今日お天気いいですね、なんとかですね、みたいな。ただですね、いつもどんな天気にも文句言うんですよ。 今日は寒いね、もうなんか、なんみたいな、はいはい。今日は暑いね、本当もう、なんかむせ返るね、みたいなとか。一回でもええから、今日はいい天気で過ごしやすいねって言うてあげんもんかなと。僕はそのお天気がかわいそうで。何かそういう、なんかね、いつもこう否定というか、
うん、
こう評価して、
うん、
上から、
うん、
なんか自分のこの環境を、なんか、なんていうかな、不満っていうかな、なんか、そういうのはちょっと良くないなと思うんですけどね。うん、僕はいつも大体建設的な話をしたいのでね、
はい、
無駄話はしたくない人なんでね。僕もその人に一回言うたことあるんですよ。この前も今日えらい蒸し暑いね暑いねって言うから、よく暑い暑いって言いますけど、僕そんなに暑いと思いませんって普通に返しましたけどね。そんなに今日暑いですって言って、いやもう真夏でもなかったから9月の終わりぐらいだったし、
はい、
そんなに暑くないでしょ今日って言って言うても言って、うん、みんなよく言うけどって言ってっていうね。
文句言った方が共感が得られる世の中なんですね。
なんかね、
今日はいい天気だね、散歩でもしたいねって言いましょうよね。
いやなんかね、そういうなんだろう、むっちゃ暑かっても、こんだけ暑かったら帰ったほんなビール美味しいねとか、うん、とか洗濯用って乾くねとか、もうちょっとポジティブにね。
いいですね、ポジティブになりましょう、うん、みんな。
これどうした、
これは痒いから。
あ、びっくりした。
手首ではありません。
手首になんか
テラテラのフィルムが。
え、何、あ、痒いから貼った、
痒くて乾くから。
ああ、なるほど。
時計のほらバッ
グに
荒れて、
いやいや、ああ言ってたね、
うん、
はいはい、びっくりしました。それ後でツイッター上げておきましょう。
はい、
はい、まあそんなかんこんなんだよね。はい
はい、
うん、
なんか取り留めもなくなりましたが、今日は腱鞘炎とカウドトラブルとの付き合い方、
はい、
などなどでした。
はい、 K さんは真面目です。
真面目です。
真面目に真剣に考えて答えます。
はい
はい、っていう話。
私の方が適当です。
はい、
はい
はい、
ではツイッターやってますので、
ツイッターやってます。やっぱりこのツイッターやってますって最後に言って、
うん、
ゼロから始める体づくりやってますって言って、
うん、
やっぱツイッター やり始めてくれてる人いるっぽいですね、やっぱフォロワーさん見てると。
あ、そうですか。
うん、
なんかあんま慣れてない
って言ってる方とか、その全然ツイートされてなくて、
あの4つくらいしかフォローして
ないとか、みたいな感じの方でね、ね、どんどん遠慮せずですね、
フォローしてください。
フォローして、リプライメッセージいただけたらと思います。はい、具体的
なアドバイスができるかわかりませんが、
うん、
まあできる範囲でね、参考になればいいなと思ってやってます。
うん、できる範囲でお答えしたいと思います。
はい
はい、今日は以上です。
今日はこの辺で、さようなら。
さようなら。